今回のテーマが最新機器の開発のお話にも触れているんですけれども、まずその前に睡眠時無呼吸症候群について教えていただきたいと思います。まずこの病気どういう病気なのかというところからお聞かせください。
はい、最近では、まあ、皆さんよくご存知の部分があると思うんですけれど、眠るっていうことは自分ではコントロールできない、自分の体は自分で操作できないんですね。ですからほとんどは脳が自動的に調整してるんですね。呼吸も同じです。眠ってる間呼吸が勝手に止まることはありません。しかし無呼吸症候群の方々は眠るとですね、息がしづらくなったりできなくなったりするっていう、そういう病気をお持ちなんですね。で最も多いのはいびきを伴う病気でして、いびきっていうのはもともと呼吸がしにくいっていう時に出てくる音なので、まあ、要するに笛を鳴らす時に狭いところを通すと笛のような音が出ますよね。無呼吸も同じでして、喉が塞がりそうになるといびきになります。で完全に塞がるといびきが止まります。でいびきが止まった後どうなるかというと、酸素が体に入らなくなり、でそのことで、まあ、脳は苦しいということを感じるわけですね、眠りながらも。ですから目が覚める方向に働いて、結局は息ができないので眠れないということを繰り返していきます。眠ると息が止まって、息が止まると目が覚めるって、そういうことですから一晩中眠れない、そういう病気ですね。
じゃあ長く床についていたとしても睡眠という意味では不十分だという状態になるんですね。おっしゃる通りです。
で睡眠には脳の休息とそれから体の休息、まあ、両方とも休むってことですけれど、どちらも休めないと、呼吸に力を要しますのでものすごく疲れるし、でしかも脳の方は酸素不足で十分に休めないので、まあ、眠ってるっていうこの休息っていう働きが全く取れないという病気なんですね。
目覚めても何かこうすっきりしないという、そういうこともあるんでしょうかね。
おっしゃる通りです。毎晩徹夜で、しかもいびきはカラオケと同じぐらいパワー使いますから、毎晩一晩中カラオケをしながら起きている方と言ってみたら、なんとなく想像つくかもしれない。これは昼間は仕事になりませんね。起きていること自体が辛いです。
そうですね。自分で気がつくことと言いますと、今のように何かこうすっきりしないとか、まあ、その辺は想像がつきますけど、実際セルフチェックいかがでしょうか。
まあ、そうですね、最近スマートフォンなどで眠りをチェックするソフトウェアがいろいろ出ていますけど、ほとんどの場合は体が動いているか動いていないかっていったようなこととか、それからそのいびきの音を捉えるといったようなものなんですね。ですから本質的には眠りを評価しているのではなくて、寝ている間の体の動きを評価しているものが多いんです。ですからそういったものをお使いになってヒントを得るのはいいんですが、最終的にはやはり眠りの検査をしないといけないと。で、まあ、夜の方に目をやるよりもむしろ昼の調子が悪いと、例えば疲れがうまく取れないとか、夕方まで体力が持たないとか、これ簡単に言いますと自分は年かなと思うような、自分は疲れすぎてるのかなと思うような、でそういったことがありましたら、ひょっとしたら眠れていないかもしれない。で眠れていない原因の中にもしいびきをかいているなら無呼吸があるかもしれないっていうふうにこう類推していくということになりますね。でも最もその頼りになるのは、パートナーの方、例えば奥様がご覧になってもう息が止まっているのは見えますので、で、まあ、旦那さんが息が止まっている様子がもしあったとしたらですね、1時間に20回ぐらいは息を休んでると思っていいと思います。20回ですよ。ということは数分に1回は息を止めていることになる。つまり、夜中中ずっと見てれば誰でも息は何回か止めるんですけど、いつ見てもうちのお父さん止まってるっていう時はもう1時間に20回以上、しかも10秒以上息を休んでる方が多いですね。
また夫婦でも若い頃はすやすや寝ていたのに、あなたずいぶんいびきをかくようになったわねという感じで、こう耳を聞き耳を立てているとガーガーガーガーッとこう止まったりね、そういうことですよね。
そうです、おっしゃる通りですね。
その時はもう止まってると思わなければいけないんですね。はい、
病気の範疇に入っていると。でいびきの音にしても、例えば廊下から聞こえるとか隣の部屋から聞こえると、こういったものはほぼほぼ病気と考えていただいてよろしいです。
ダイレクトに思い当たるんですけれども先生。
そうですね、それだけ多い病気だと、ただそれが検査されていないということですね。
先ほどちょっと私若い頃はすやすやと寝ていて静かに寝ていて、まあ、年とともにというようなお話させていただいたんですが、加齢によるとか何かこう患者さんの傾向特徴というのはあるんでしょうか。
はい、興味深いことですけれども、やはり男性に多い病気であるということが言われています。まあ、いびきをかくっていう漫画を見るとほとんど男性ですけれど、まあ、女性もですね、閉経期つまり生理が終わる頃になるといびきをかく方が増えてくるんですけれど、つまりホルモンの関係で男性化していくっていうことになりますよね。ですから、まあ、40代以降の男女、特に男性に多い病気だということです。痩せた人と太った人っていう、まあ、太った人がなりやすい、太った人はいびきかきやすいっていうことがあるんですけど、これは簡単に言うと内側にも太る、喉が内側に太るっていうことは喉が狭くなるので、
はい、
音は大きくなります。
内臓に脂肪がつくように喉の周りにも、
喉の壁にも脂肪がつくっていうことは、まあ、例えばちくわに例えますね、食べ物のちくわです。ちくわの穴がちっちゃくなっていくって感じですね。壁が厚くなって、そうすると当然中を通る空気の通り道が狭くなりますね。
はい、
そういう理屈です。
さあ治療方法なんですけれども、どういった治療があるんですか。
はい、まあ、今まで、まあ、痩せれば治るだろうっていうふうに言われてきて、実際痩せることで改善はします。で、改善っていうのは治るっていうことではないんですね。まあマシになるっていうだけのこと、はい、で、まあ、一応太ってる方は痩せるという方法がまずあります。ところがそのダイエットの成功率っていうのは、まあ、ご存知の通りそんなに高くはありません。でそこで次に考えられたのは、喉を切り取ってしまうというか、喉を広切って広げる、つまり手術ですね。そういったことも相当試されたんですけれど、まあ、大体五分五分の手術が多いと、つまり2人に1人は何の意味もない、むしろまあ害があったりする可能性もあるので、最近では手術で治すという考え方はあまりされないんですが、唯一効果があるのはお顔の形を変える、例えば顎を前の方に出すと、顎の骨を一旦切り離して顎を前に出す手術、そういう整形手術、顔の整形手術みたいな、そういう手術をすると良くなることは分かっています。ただちょっと焼いたとかちょっと切り取ったとか、そういった手術はほとんど効かないということがもう分かっています。
マウスピースの指導もなさる場合がありますよね。
そうですね。で、マウスピースは切らずに顎を前に出す、まあ、言ってみればその顎の位置が下の位置、顎の中に口の中に舌がありますね、
はい、
舌をなるべく前の方に押し出すような形にすると喉が広がるということになりますので、まあ舌が喉に落ち込んでいかないようにする方法っていうのをいろいろ考えたわけですね。その中にマウスピースがあります。
知り合いの場合マウスピースですとちょっと用が足りないというんでしょうか、不足があってということでCPAP を進めていただいたということもあるようですけども。
そうですね、マウスピースも健康保険の適用を受けて健康保険で作ることができますけれども、健康保険が効くものというとその CPAP、 鼻から空気を送る装置とマウスピースだけなんです。それ以外の手術はいびきに対する手術はあっても無呼吸に対する手術はありません。というわけで無呼吸っていう病気が、形の異常っていうふうに考えると手術したくなるんですけど、実は働きの異常、つまり、見た目には正常でも夜になると塞がってしまうっていう、そういう病気ですので、昼間の形をいくら変えてもですね、夜にまた違った形になるということで治りにくい。